はい、今朝は箴言25章、19節、1節だけを見ていきます。苦難の日に裏切り者により頼む者は、悪い葉やよろける足を頼みとするようなもの。3つのことをまず見ていきます。最初に出てくる苦難の日に、苦難の日により頼むということですね。次は裏切り者により頼む、そして最後の結論、悪い葉やよろける足を頼みとするようなものだ。その順序通りに見ていきます。まず苦難の時により頼むんだ。当たり前といえば当たり前ですが、困ってもいない時に人に頼るのは単なる甘え。まあ困ってなくても人に、ちょっとこれお願いっていうようなことはあるでしょうが、まあそれを常習としていると、それは人に甘えて生きているだけということになります。そしてちょっと内容は違いますけども、私たちが神様に願う気持ちもないのに、何々してくださいとお祈りするのをよく耳にしますね。ね、しませんか。本当に願ってもいないのに、何々してくださいっていうのは、苦難の時にではない、困っていないのに神様に、何々してくださいと祈っているんだけども、どうも聞いていて本気でない、本気で求めているようには聞こえない。なぜそんなことが起こるかというと、お祈りっていうのは神様にお願いすることだと勘違いしているので、そういうことが起こる。特に日本人のクリスチャンは、真面目というか、型を覚えると、人から習ってですね、あ、お祈りってこんな風にするんだというと、そんな風にその型にはまってお祈りをすることがお祈りだと、思ってしまう。特に困っていないなら、何々してくださいって祈る必要もないじゃないですか。お祈りというのは願い事を無理にしなくてもいいんでわけです、ね。自分の思っていることや感じていることを神様にお話しすればいい。時々お祈りとは賛美だ、感謝だとかね、いろんなことを、まあ勉強すれば習えば習うほど難しく話がなるんですが、別に神様とお話をすればいい。人とお話をするように、親しい人とお話しするようにお話をすればいい。ですから願い事がなければ別に願わなくてもいい。まあところがですね、一つ付け加えておきましょう。主の祈りで、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいというお祈りがあるじゃないですか。別に困ってないよって、神様にお祈りしなくても毎日食べるものあるよって、そういうことを言ってはならないですよね。私たちが毎日食べ物があるのは神様のおかげだということを忘れてはならない。これは困ってないんじゃない、神様が助けてくださっているので困っていないだけで、去年もお米が高くなりました、今年は収まるかなと思ってたら、今年も少し、予想よりは不作、あまり取れないということで米の値段が上がっていますが、野菜にしてもそうでしょう。天候に左右されます。今年は全然これが取れなかったって、お魚だってですね、ある年には大量、ある年には全く取れない。私たちは自分の力で、働いてお金を得て、それでそのお金で買い物をして食べるものに別に困ってないよって言いますけども、神様が少し手を緩めると途端にですね、私たちの食べるものは不作になって、飢餓状態に陥ってしまう。毎日助けられて生きているわけですから、その神様に向かって祈る必要はないってことはないわけで、困ってないよっていうのはおかしい。神様が助けてくださっているので困っていないだけ。 私たちの命に関わること、特に命に関わること、衣食住においては神様が私たちに関わってくださっている比重が非常に高いと言わざるを得ません。空気がなかったら生きていけないですよ。水がなくても生きていけない。神様が関わっておられる、神様が作ってくださったもの、人間の力ではどうにもならないのが、私たちの命を、自分の命を支えるということは自分ではできない。神様に支えていただいている。ですから主の祈りで今日も日ごとの糧を与えてくださいって祈るのは当然なわけです。困っていないのに祈ってるんじゃないです。神様の助けがなければ途端に困ってしまう、そういうものですから、神様に今日もよろしくお願いしますとお祈りをするわけです。まあこれは一つ付け加えておきますが、でもそうでもないのに、自分ですればいいのに神様に、よろしくねっていうのは、まあ少し甘えているだけということになります。一番目のことは苦難の時、逆境の時ですね。そういう時に、本当に困っている時にあなたは頼れというわけです。そういう時にこそ頼るべきだ。人はそういう時こそ頼りになる人に頼り、そして頼りになる主なる神様に頼れというわけです。ところが私たちは本当に自分ではどうにもならないような、あるいは人間の力ではどうにもならないようなことに直面したとき、そういう場面に遭遇したときに祈ることを忘れてしまう、ね、今までは困ってもいないのに神様よろしくお願いしますって言うのは、困ってないときには祈れるけども、本当に困ったときにはもう祈ることも忘れてしまう。どうしようかっておろおろしている、うろうろしているって、いろんな人に、お願いしに行っても、あら、うまくいかないって。本当に困っているの時にこそ私たちは神様に、ね、祈る時ではないでしょうか。これが一番目の苦難の時に、あなたの逆境の時に頼れということですね。二番目のことは、ここでは裏切り者により頼むとうまくいかないよということを言ってますね。裏切り者により頼むなというわけです。私たちが一体こういうことは誰に頼めばいいか、つまり誰の助けをお借りすれば一番いいのかと考えるときに、まあまず一つ考えることは、その人に能力があるかということですね。助けることができない人に助けてくれと言ってもうまくいきません。まあですから能力がある人に助けを求めるんですけども、でもそれでうまくいくかってわけじゃないんですね。裏切り者にと出てきます。それはどういうことかというと、信用の置けない人にっていうことでしょう、ね、はいはい、あなた助けてあげましょうって、うん、でもその結末は、いや、ひどい目にあった、騙された、いや、この人で一番いいと思ってたのにかえって悪い目にあったと、まあお金がなくて困ってる時にお金貸してあげましょうっていう話はよくありますが、お世話になった途端に人生ですね、どうにもならなくなる、借金が返せなくなってどうにもならなくなる、ああ、こんな人に頼まなければ、頼らなければよかったということになります。どんな人により頼むか、それはその人が強い人かどうかだけではダメ、もっと大切なことはその人が裏切らない人かどうかということです。真実な人かどうかということです。裏腹がない人かどうかということです。心の裏にですね、 何か企みがないか、あるいはその時ははいはいと言っても途中で気が変わってしまうような人でないかということです。ヘブル13章8節にこうあります。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありません、心変わりしない方、いつも誠実で真実なお方。同じヘブル13章の5節には主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない、決してあなたを捨てないとおっしゃっている。誰により頼むのか、大切なことです。誰でもいいんじゃない。そして見かけ優しそうな人だったから、そういうことに騙されてもいけない。あなたを裏切らない、決して裏切らない。イエス・キリストはあなたを見捨てない、裏切らない、そうおっしゃっています。3番目のことは、悪い歯や苗った足を頼みにするようなものだ。これ いろんな訳、19節、悪い歯やよろける足を頼みとするようなもの。現代訳聖書は危険であると訳しています。ズバリ危険である。悪い歯で生活することがどれほど悪いことか、ちょっと実感がある人は実感があると思いますが、よろける足、悪い足にでこれそれを頼みとしてしまう、で怪我をする、大きな事故に遭う。その役に立たないだけではなくて、より頼めなきゃよかったって、当てにしなければまだマシだったということですよね。かえって悪い結果になるということです。何にもしない方がまだよかったっていう、この人に頼ってしまったためにもっとひどい目に遭ってしまった、自分の人生もっと大変なことになってしまった。それがこの3番目のことです。かえって危険であるということですね。宗教は危ないよってよく言われますね、いろんな人から。いやいや宗教はいいです、危険です。そのように世の人々が言うのは、これはある面、真理だと、そんなふうにも言えると思います、ちょっと恐れすぎじゃないのって。いや、こんな宗教を信じなければよかった、大変な目に遭って、何億ものお金をつぎ込んで子供たちが大変な目に遭っている、宗教が危険であるという面はあると思います。つまりそれが本当に信頼を受けるかどうかっていうことを抜きにしてですね、心の拠り所、そう、宗教は心の拠り所、何かにすがっていれば心が落ち着く、ちょっと元気も出る、いろんなことがある。だから宗教もいいんじゃないのって、どれでもいいんじゃないのって言われたりしますが、しかしその宗教は危ないっていうのはね、ある一面それは真理をついてると思います、裏切り者により頼むと役に立たないどころかかえって って危険な状態に陥る、そういうこと。宗教も危険、そのことを忘れてはありません。忘れてはならない。私たちは、あ、自分はキリスト教を信じているから大丈夫と、そんなふうにですね、宗教に頼るっていうこと、それ本当に大丈夫かっていうことです。イエス様は一度でもですね、あなたがこれこれの宗教を信じたら救われますとはおっしゃらなかった。イエス様のもとに純粋な心で助けを求めて、より頼んでくる人に救いを宣言されたんだ。ですからイエス様は何々教という宗教を人々にお勧めになったことは一度もないだろうと思うんです。私の聖書を読んだ経験では。何に信頼するんですか。本当に信頼できる方、それは宗教じゃない。自分が学んできた、ね、これだけのことを学んできたキリスト教でもない。信頼を受けるのはイエス・キリストのみ。このお方に信頼することを忘れてうまくいくはずがない。詩編の62編8節、民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。神は我らの酒どころである、はい、安全な酒どころである。このお方に信頼して決して失望させられることがないお方、イエス・キリスト。今日のところは、裏切り者により頼むと大変なことになります、ひどい目に遭いますよという内容でした。それを逆に考えれば、それはもうイエス様に頼るしかないってことになるでしょう。そして、まあ、もちろん人のお世話にもなって私たちは生きていくんですから、神様の守りの中です。いろんな人に、ね、助けを求める、具体的にですね、生活の中ではそういう場面が起きてくるわけですけども、ね、主なる神様、イエス様にお祈りして、その守りの中で、ね、私たちがひどい目に遭わない、あら、この人に頼らなければよかったというふうにならないようにですね、私たちは神様に祈りつつ人にも頼るわけですよね。まあ、いろんな何とか事故、不慮の事故とか医療事故とかいろんなものがありますね。一体誰に頼ってますか。誠の神様に頼るということが抜けていて、その人にこう身を任せてしまう、ね、委ねてしまうということが危険なんです。主の守りを私たちは祈り求めつつ、神様に頼り、人に頼る、そういうことを忘れてはならないでしょう。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは愚かにも頼るべきでない人や物に頼ってしまうことがあります。主よ、どうぞ愚かにならず、いつもあなたに目を向け、あなたに信頼していけますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。